ただいまコリントの神殿の手紙1、2章の初めの部分をご一緒にお聞きしました。伝道者パウロが兄弟たちというふうにコリント教会に向かって呼びかける言葉をご一緒に聞いていきます。一節をもう一度お読みします。兄弟たち、私もそちらに行った時、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。パウロがコリント伝道に赴いた折のことを思い返しているところです。でなぜパウロがコリントに伝道したかというと、使徒言行録の18章によりますと、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、あなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだという、主なる方の声を聞いたからだったというふうに使徒言行録には記されています。で、主が語れ、黙るなというふうにお命じになって励ましてくださったので、パウロはコリントで語り始めました。けれどもそれはアテネ伝道の後のことでしたから、アテネではパウロが、アテネの人たちにこう嘲笑われるというか、そういう経験をして、その話はまた後で聞かせてもらうことにするとか、非常にこう復活のイエス様を伝えたパウロに対してそれを笑うようなところがあって、パウロの心に重たい石を残しているような、そういう面がありました。同じギリシャの町でコリントです。アテネでうまくいかなかった伝道と、それでも信じる人が与えられて、そして神様の御業の確かなことを、アテネにおいても知らされてはいたわけですけれども、同じことが起こるかもしれないという思いがあったと思います。で、そういう中でパウロが、自分はただ主を誇ろうとしていたというふうに自ら思い返しています。今日の箇所の直前1章の31節のところですが、誇る者は主を誇れという言葉が出ています。そのままにただ主を誇ろうとしてパウロはコリントへ出かけていったんだというわけです。で、今日のこの箇所には、パウロが説教というもの、宣教というものをどういうふうに考えていたかという宣教論というか宣教論が語られているというふうに思います。説教とは何かということをパウロが自らの経験をもとに、体験をもとに、明確に語っています。で、まず第一にこの今お読みした一節のところで、説教というのは神の秘められた計画を述べ伝えることなんだということが語られます。で、神の秘められた計画というのはイエス・キリストの救い、十字架の救いのことです。一人の人が十字架にかかって死なれた、そのことがどうして全ての人の、全ての人間の救いになるのかっていうのは大きな謎ですし、説明できないものです。神様によって明らかにされなければ決して知り得ない心です。私たちは聖霊なる方の、神様のお力によってそのことを知らされて救いに預かりました。ここに救いがある、ここにしかないっていうことを知るのはただ神様の力によります。で、この神の秘められた計画っていうのを述べ伝えるというのが説教だと。で、だからその自分の人間の知恵によってこう説明し尽くして分かるというものでないので、人の言葉、人の知恵によって説明して、ああなるほどと納得するっていう性質のものではないということが言われています。で、それが一節の後半ですが、優れた言葉や知恵を用いませんでしたというわけで、どんなに立派でどんなに優れた言葉を用いても、で、ここでは、元の言葉は卓越した言葉とか突出した言葉っていうふうになってるんですけども、そうした言葉を用いて本当に語り尽くすようなことをしても、また ギリシャの世界の中で非常にもてはやされる知恵というものを用いても説明できないと。ただ主が一切行われるときに神が一人一人の心に救いを示してくださるんだと。で、私たちは十字架の主が私たちの唯一の救い主であるという事実をこの神様の力によって確信することを許されました。で、第二に説教っていうのは、まあ、今申し上げましたように、こう人間の言葉や知恵によって語るっていうことと非常に対立する、そういうものだというのがパウロの理解です。つまり説教はその人間の優れた言葉を聞くっていうものではなくて、神様の力にみんなで覆われるっていう、そういう人間の言葉、人間の知恵と非常に対立するそういうものなんだというのが理解として、パウロの理解としてあります。で、また第3には、その説教の内容が一体何か、何を語るのかっていうのが2節で続けて語られていきます。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。コリントでパウロは初めから決めていた。キリスト以外何も知るまい、自分はただただキリストだけを知ろうと、そう決心していた。この、心に決めていたからです。心に決めていたっていうのは判断したという言葉です。で、パウロっていう人は、よく知られていますように、この当時の世界において非常に知的な人間でした。で、知識も知恵も非常に豊かに備えられていた知識人と呼ばれる人です。で、その彼が自分が知るべきことは多くないんだと、救いのために必要なことは多くない、ただ一つのことを、それだけを知りさえすれば他はいらない、ただキリストだけなんだと、それだけを知ろうと判断した、それしか知るまいと決めたというふうにここで言います。パウロの非常に熱い思いを知らされます。救いっていうことはキリストだけに心奪われることなんだと、そういうパウロの確信というのはとても言葉で言えば簡単ですし、シンプルで、単純で飾り気のないものです。で、パウロは生きるのに必要なのはただキリストだけだというふうに言うわけです。説教はただそこに尽きるんだと、イエス・キリストだけを伝えればいいんだと、十字架のキリスト、それが内容なんだということになるんでしょう。で、このパウロの説教論というか宣教論というものを通してですけれども、私たちもまた改めて確信を与えられます。私たちはこれを失っては救われることがない、そういうキリストの十字架を知らされています。信仰っていうのはただこの一つのことだけを知ればいいんだと、それを知ることなんだという、そういう確信です。ある意味でパウロがここで述べているのはキリストへの愛、キリスト愛というようなもののように思います。キリスト者っていうのはこういうキリスト愛に生きるものだというふうに言えるかもしれません。キリスト、キリストというふうに言い続けて、キリストを信じ、キリストを知り、キリストと共に、キリストのために生きる人です。で、このキリストがどういうお方かというのをパウロは、十字架につけられたキリストというふうに、この2節のところで言っています。で、イエス・キリストというお方の人物理解には非常に大きな幅がありまして、人としての模範的に生きた人というか、人が模範とすべき人というふうに考える人もいますし、また全く逆ですけれども、人ではないんだと、そして神なんだという人もいますし、いや神ではない人なんだというふうな、異端になってしまう、そういう考えを持つ人もいます。本当に100人いれば100通りの理解が生まれそうなこのイエス・キリストという方ですけれども、私たちが知っているのは十字架につけられた神の子なんだ、 神であり同時に人なんだというこの一点です。十字架のキリストだけを知ろうとする。確かにキリストは愛の技を行い、人生の教師として多くの言葉を残されました。ですからこの方を人生の師と仰ぐ人がいても少しも不思議ではありません。罪のないこの方の姿、聖書に記されるその生き方は本当に多くの人の手本となるのにふさわしいものです。でそしてそういう仕方でキリストに心酔すると、そうやってキリストを大切に思うという人もいますけれども、それだけでは教会は立っていくことができません。十字架がなければキリスト教は偉大な人への模範を心がける、そういう倫理を教える宗教になってしまいますけれども、そうでないということを私たちは知っています。生きるし死んだというよりは、私たちの救い、私たちの生きる死ぬということがかかっています。私のために十字架で死んでくださった方がいる、それが私の救いであり、それを知ることが人生の目標なんだと、そしてそれが望みなんだということです。さて3節にはパウロが弱音を吐いているんじゃないかというふうに取れる言葉が語られています。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。この衰弱していてというのは、無力の中にいて弱さの中にあってという言葉が使われています。コリントに赴いた際、パウロは弱さの中にあって、恐れの中にいて、そして多くの震えの中にあったという、そういう言い方をしています。なぜこんなに弱い状態であったのかについて、いくつか理由が考えられます。一つは文字通りパウロという人はその見かけが弱々しく見えていたというものです。で、コリントの信徒への手紙2の10章10節のところを見ますと、パウロが自分のことを教会の人が何て言うかというので、私のことを手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいるというふうに書いていて、会った印象弱々しく見えるということで、本当に実際弱々しい、そういう外見だったというところから弱かったということがわかるかと思います。でまた、これもよく知られていますけれども、肉体に一つの棘を与えられていたということをパウロが書いていますので、そういう面での弱りというのがあったと思います。でさらには、先ほど申し上げましたようにコリント伝道の前のアテネでの伝道、そしてコリントに到着してそこで迫害を受けたということもあって、パウロっていう人は自信たっぷりに伝道に励み、不安や恐れやそういうものと無縁に過ごした人でないということが明らかになります。で先ほど主ご自身がコリントにおいて恐れるな、語り続けよ、黙っているなっていうふうにパウロに語りかけたということを聞きましたけれども、これは実際パウロが恐れの中にいたからじゃないかと、そういうふうに言う人もいます。そして恐れの中にいたパウロが、また弱っていたパウロが黙ってしまっていた、語ることをやめてしまっていたので、主がこのように語りかけたのではないかというわけです。そうかもしれません。そういう中でパウロは語り始めました。自分自身は非常に弱っていて、恐れの中にあって震えを覚えるような中にあって、十字架の言葉、十字架のイエス・キリスト、十字架なしでは何の力もないんだけれども、十字架の信仰によって立ち上がる、そういうパウロの姿です。私たちも、病気をしたり怪我をしたり、体の弱りを覚えたり心の弱りを覚えたり、 すっくと立ち上がるというようなことが本当はできないのに、それでも必死になすべきことのために起き上がるというような経験があるわけですけれども、私たちその中で十字架のキリストを見上げることを許されています。そしてキリストに下からも支えられています。私たちは弱さの中にありながらもパウロと同じように用いられると、主に用いていただくことになっていきます。ですからパウロは自分に力があるって思っていませんでしたので、自分の力で伝道できると思っていませんでした。私たちもそうです。イエス・キリストがあなたの救い主です、私の救い主です、この事実っていうのはその人を信じさせるというように、無理やりその人を信じさせることができない、そういうものです。説明や技を尽くすことは可能ですけれども、私たちの説明や技がその人の心を変えるわけではありません。ただ聖霊と力の証明によるとパウロはここで語っています。それが4節のところです。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。伝道は人間の力によらない、神様の力による。私たちにできることは自分の力で伝道しようとすることでなく、ただ神様の力に委ねることだというふうに教えられます。私たちの愛する人の救いも、と多くの人たちの救いも、すべてを十字架の主に、十字架の力に委ねることが伝道の始まりです。私たちの教会ももう一度すべてを十字架の主にお委ねする、そういう信仰をいただいて主を見上げて進む群れでありたいというふうに願います。コリントという町が当時のギリシャの世界において非常に人間の知恵というものに重きを置いていたということは何回か聞いてきましたけれども、それは救いにはならないんだと改めてパウロが5節のところで語ります。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。もともとの文は、あなた方の信仰が人の知恵によらず神の力によるためにというふうになっています。信仰は神の力による、人の知恵によるのではないと。パウロはここで人の知恵による救いというものを強く否定しています。人の知恵によって生まれた信仰というのは、もしさらに優れた知恵というものを受けていくと動揺し壊れてしまうことがあります。さらに優れた人の知恵、さらに優れた人の知恵という仕方で、信仰が失われていく。信仰っていうのは神の力によってでなければ確かなものにならない。十字架だけを知るっていうのもこの神様の力に覆われることです。コリントのギリシャの人たちというか、コリントの人たちだけではなく、私たちも知恵を求めています。そして自分が考えて自分が納得してその先に真理があるんだと思ったりします。そして自分が承知できたら信じようと、自分が納得できたらここのところを信じていこうというふうに考えることもあります。そしてそれは信仰生活を続けている私たちであっても陥りやすい、そういう歩みになっていきますけれども、パウロは信仰は人の知恵によらないんだと、人の知恵によっては信仰は生み出されないんだと、そのことを伝えてくれています。この夢に私たちは、私たちが信仰を与えられたということを思い感謝しますけれども、それはまさに神様の力によったんだということを確信させられます。またこれから救いに入れられる人が与えられるとしたら、それもまた神様の力による、十字架の恵みによると ということも教えられます。私たちの信仰生活も人の知恵をもって進められるというものではなくて、ただ十字架の恵みを聞き、神様の力、神様の言葉に励まされ支えられるものであるということを、忘れずにいたいというふうに願います。十字架の主イエスキリストを通して、神様が恵みを与えてくださった、私たちを許し新しい人に変えてくださった、そのことだけを生涯知り続け、その恵みにこそ自らを委ねるように、神様はパウロを通してこの夢も語ってくださっています。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、この夢も共に礼拝をお捧げし、御言葉を聞いて新しい一週間を始めることを許してくださり感謝申し上げます。主イエスの礼拝、主イエス礼拝を守られて、午後の集会も支えていただき、今この夢を迎えました。神様が私たちに力を持って御言葉を語ってくださっていますことを知らされ、本当に感謝をいたします。自分の力で何でもできると思ってしまい、また神様を忘れてしまう私たちですけれども、神様の力によって信仰を与えられたこと、信仰生活を神様の力によって続けさせていただいていることを改めて思い返し感謝申し上げます。どうか十字架の主イエスキリストを知ることだけを求め続ける、そのような信仰者とならせていただけますように導いてください。この夕べもどうか教会に連なるお一人お一人が神様の大きな力によって支えられ守られますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。